3月26日、6年ぶり、言葉にならないですね、あの復活南相馬オープン、行くまでに復活したんだろうなっていう安易な気持ちと、実際にそこを通る高速道路を走ってる道とかを見て見る景色、そこで復活はしたけどまだまだ元の状態には戻ってない福島の現状っていうのを見て、我々のできることっていうのは何だろうっていうのをすごく考えさせられた大会でした。まだまだ我々が協力できるところはいっぱいあるなって、ビスクゴルフっていう観点で考えてもですね、すごく感じた大会でした。その中ででもこうやって復活して大会を開催してくれるあの南相馬のあの土地でまたディスクを投げれたことに心から感謝したいと思います。ということで今回は、南相馬オープン、復活の南相馬オープンについてメンバー5人でお伝えしたいと思います。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんにちは、マネージャーの岸智之です。
皆さんこんにちは、マネージャーの杉渕淳一です。
皆さんこんばんは、秋田正明です。
はい、この番組はディスクゴルフを中心とした最新のフライングディスク事情をお送りいたします。
こんにちは、
はい、こんにちは、こんにちは、はい、それでは、オープニングでもお話があった通り、今回は、第12回南相馬オープンディスクゴルフトーナメントについて、参加された、TS メンバー全員ですかね、これ揃ってるの
全員ですね。
ですね。はい。T2 杉渕くん、岸さん、はい、そして佐々木さんにお話を伺っていきたいなと思ってます。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それでは5年ぶりですね。
そうですね。
はい。復活。
6年ぶりじゃなかった。
6年ぶりですね。はい。6年ぶりに復活した南相馬オープンなんですが。はい、今年の3月20の日曜日と21日の月曜日、はい、福島県南相馬市、これ原町区っていうんですかね、
そうですね、
ですね、はい、南相馬市の馬事公園で行われた、大会です。ということでまずはじめに結果発表いっちゃいますか。
はい、
はい、
いつもの通り。
それでは
せっかくいるからみんなでこれ一人ずつ言ってもらいます。
せーのベーンってじゃなくてですね。
せーのじゃ聞き取れねえよ。
じゃあバラバラです。
T2 の方からいきますか。
T2 最後でいいですか。
最後でいいですか。じゃあ
行きましょうか。
はい、どうぞ。
私杉渕がですね、はい、プロオープン部門で、うん、第5位でした。
お、
あ、惜しくも決勝進出だった。
残念。行きたかった決勝。
もうちょいだったんですか。まあその辺は後で聞きましょうかね。
はい。
それでは佐々木さんいきますか。
はい、佐々木はプロオープン部門第3位でした。
おありがとうございます。
ありがとうございます。
決勝進出。
ありがとうございます。
はい、じゃあ岸さんは、
私はプロマスター部門で3位でした。
おお。ありがとうございます。
では取り T2 いきましょうか。
はい、私はですね、プロオープン部門で、
うん、
優勝で
いや開幕戦セースなんて幸先がいいじゃないですか。
そうですね、
はい、でその辺もちょっと後で詳しく伺いたいと思います。
はい、
はい、それでは、今回は2021だったんですけども、天気どうだったんですか？
天気はですね、
はい、
練習日はまず練習日から行ったんですけど、うん、
はい、
TSMCS メンバー久々に練習日から全部行ったんですけど、風もなく、
ほう、
うん、
暖かく、
ほう、
うん、
晴れていてこんなに絶好のディスクゴルフ日和でございました、
はあ、
練習日のお話ですね。それ
それが初日が若干寒く、
うん、はい、
ピューピューと風が吹き、
うん、
ダブルスほどじゃなかったんですが、
はい、
まあでもよく風が吹いて、わあもう練習日意味がないねっていうぐらいな感じでした。
へ
え。で2日目も基本的には同じようなコンディションだったんですが、若干風が弱くなり、
うん、
うん、まあ初日に比べれば投げやすいかなっていう感じの、
はい、
うん、天気でございました。でもまあ振られなかったんでね、何よりですよそれはもう、
はい
はい、
はい、ということで、まあ全日程をできたと、
はい、無事に雨も降らずに、
はい
はい、それが何よりですね、
はい、それでですね、コースなんですけども、
はい、
すいません、あの 昔というかあの前の6年前の、うん、コースというのをちょっと強く知らないんですけども、
うん、
今回のコースは
ちなみにコースの比較俺はできないよ、ちょっと過去の覚えてないんで。
コースの比較は僕ができますね、
はい、はい、
じゃあ、なんせ
最後の日本選手権優勝は僕ですからね
ということで、
あのかなりですね、
はい、
コンパクトにはなってるんですが、日本選手権を模したコースが多くて、
うーん、
多くて、まんま日本選手権をそのまま使ったホールというのがいっぱいありました。で、まあ、ABT の中では全体的にコースのことを言うならば、ズバリ言うならば TSS 的だなと。僕例えば今の TSS白子バトであったりね、まあ、最近リンクスで始めたんですけど、まあ、それで作ったコース、僕らが作ったコースっていうのがすごく難易度が高くて距離が長くて難しいわけですよ。でなかなか一般的に面白いって言われるコースじゃないところで練習をしてるんですが、非常にそういう僕らがそこを投げていて、僕久々にこんなに面白いコースないよっていうぐらい面白かったんですね、コースが、うん、なかなか最近の日本ではですね見られないような面白いな、ロングじゃないんですよ、ディスクゴルフって考えれば全然ロングじゃないんですけど、だけど今の日本のディスクゴルフからすればロングのコースで、タイトでオープンあり林間ありのさまざまなバリエーションがあり、決してでも意地悪じゃないっていう、この本当に素晴らしいコースでしたね。
他のお三方はどんな意見をお持ちなんですか？
いや全く同感ですね、うん、あのまあ私もね T2 とよく白子バタといろいろね一緒にやってるけど、感覚的にはもう我ら好みというかね、僕らだったらやっぱこんな感じになるだろうなっていう、うん、本当にいつもやってるようなその延長線上のねコースですごく楽しかったですね、うん、まあ結果はちょっと置いといてね、個人的にはね、
はい、
うん、そうですね、僕も南相馬のコースすごく好きで、非常にあのバリエーションの多いんですよね、本当に林間だけど森の中にあるんだけど、なんか広いフェアウェイがあってみたりとか、ものすごい投げ上げのアンハイがあってみたりとか、非常にあのいろんなシチュエーションでのスローさせていただいて、本当技術が問われるコースだなっていう感じでしたね。非常に本当面白いコースでした。以上です。
私も喋ります。あの多分私は2006年ぐらいに最後6、7年に行ってんのが最後だと思うんですけど、あの 記録なる前だったんですが、あの非常にあのその当時からディスクもだいぶこう性能上がって飛ぶようになったんですけれども、どんな攻め方ができるのかなと思って行ったら、本当になんていうか今のそのディスクの性能をどんどんこう出していかないとこうスコア取れないような楽しいコースで、本当に素晴らしい2日間でした。
はい、というような、皆さんのコースの感想を聞いたんですけども、試合内容的にはどうでしょう、 T2 どの辺からお話しすればよろしいでしょうかね。
まあもう結果は言ってるんで、
はい、
個人的な部分の感想を言ってもらえばいいんじゃないですか。
いいですかね。はい、それでは、今回の、まあ、あの岸さんは、はい、プロのマスターということで、
はい、
あとの3人が、プロのオープンだったんですけども、
はい、
簡単にあのそれぞれちょっと試合の内容を振り返ってみて、ちょっと面白い話かポイントかその辺かいつまんでお話ししていただけると助かるんですが。
はい、あ、じゃあまず私からプロマスターのね、はい、私からそうですね、あのまあ、1日目はもう風が強くてね、全然あの対応できなかったんでっていうのがまあその一言なんですけど、まあ、1日目は置いといて、今回ちょっと個人的に全然もうプレー的にダメで、まあ、さっき言ったそのね、あの同じようなコースでとかそういう感じで練習してるんだけど、それが活かせなかったのはすごく歯がゆいんですけど、でもまあ2日目になんとかこう上を1個でも上がろうと思って、あのだんだんこう集中できてきたんですよね。それで、まあ、なんとか決勝でちょっとこうある程度追いついて、まあ、だんだんこう満足のいくラウンドができたなっていうのがまず全体的な感想ですかね。うん、まあちょっと個人的にはすごく全然うまくいかなかったんで、ちょっともう一回来年当然リベンジしたいなっていうのはありますね。この南総がね、
ダブルスのプロオープン優勝者ですから
ね。はい、
ですね。ね、
はい、
先週あれだけラジオで語ったわけですからね。
ねえ、なんか言ったかな俺ね。おかしいな。
はい、それでは、どうしようかな、杉淵くんあたりどうでしょう。
そうですね、一番ランクの低かった私ですね。もう語ることが何もできないぐらいひどかったですね私。今回おそらくなんですけど、ちゃんと数えてないから比較もできないんですけど、おそらく全参加者の中で一番 OB を出したのは私じゃないかと思うぐらい OB に叩き込みまして、もうなんでしょうね、投げ方が良くなかったのと風に対応できなかったのが、まあ、全てなんですが、そのラウンド中に自分が修正ができなかったのがすごく悔しいですね。コースが本当に素晴らしいコースだったので、そこにちゃんと対応してきちんと投げて いければ非常にコース楽しくラウンドできたはずなんですけど、それができなかったのが悔しかったですので、岸さんともどもあれですね、来年度またリベンジに行って来年度はきちんと投げられるような自分で行きたいですね。はい、そういう大会でした。
はい、ありがとうございます。
僕はね、一つ杉淵君に見たんですよ今回の大会を。
お、
そうは言ってますが、杉淵君3ラウンドでですね、
はい、はい、
唯一3ラウンド杉淵君と大滝洋平君のパパ大滝明さんの2人だけ唯一ラウンドを重ねるごとにスコアが良くなってるんです。
おお、そうですね、
その2人だけなんですよ
本当だ、
全体でプロ全
体、大滝さんもだね。
はい、
ただその2人1ラウンド目にものすごいスコア出してますけどね。
でも同じスコア出してますけど。
はい、そうなんです、大滝さんと2人でこれスコア言っちゃって大丈夫ですよね。
あ、全部載ってるんでね。
あ、載ってるんでね、あのパー59のコースで私と大滝さん77というスコアを出しましたね。
まあレディースを除けば全体の B ですね。
ビリですね。マスターグラマスよりも低い、
シニアよりも低いですね。
そういうスコアでしたね。そりゃ良くなりますよね。
知り上がりに調子を上げた杉渕選手です、
はい、あのちょっとずつちょっとずつですけど、それでも僕77、72、68とかそんぐらいでしたね。
そうですね、まさしく
60代前半にも届かなかった低たらくでした。
でも杉渕君ほどの人でもそうなっちゃうんですよ。
いえいえ
っていうようなコースだったってことですね。
ハマると本当にどこまでもハマってはいきましたね。抜け出せなかったですね僕は全然、
はい、
悔しいな、すごく悔しいな。
その気持ちを来年またぶつけていただくということで、
はい、来年はきちんとリベンジしに行きたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ佐々木さんどうでしょう。
はい、私はあの秋田の冬があの終わって春になってすぐ の, あの3月の大会は大変あの難しい時期なんですが、今年はだいぶ雪があのなかったので、この大会に向けてこう練習してきたんで、まあやれた部分はあったんですけども、それがこう安定してこう続けて出せないというのがあの、まあ、敗因というかそういったところでしたね、反省ですね。技術もメンタルもまだまだ不足で、菊池プロにこうすがりついていきたいところでちょっと離されていく現実をこう垣間見たあの2日間でした、はい、やっぱりそのレベルの高いスローをもうコンスタントにずっと続ける難しさっていうのが本当に実感しましたね。これはどうやって乗り越えたらいい壁なのかまだ分かりません。
はい、ありがとうございます。じゃあ、今お水だか酒だかお茶を飲んでいる菊池プロどうでしょうか。
ママドールを食べたらね口の中がモサモサになったんだよ。
はい、ありがとうございます
何でしょう、あのパッとダブルスの時に風に強いパッドに変えようと思ってダメだったんですね。でいろいろそこからいろいろ考えて、ダブルスってやっぱり全ホールでパッドしないじゃないですか、うん、でショットが続いたりたまにパッドしたりっていう状況だったんで、それじゃあ試してることはできないなと思ったんですよね。ほんで、まあ、それからちょっと練習して、今回の試合は全部自分一人の責任だからちょっとやってみようと思って、まあ、そこからブラッシュアップはしたんですけど、で、まあ、それがまず一つうまくいったってことと、あとはコース、今コースのことすごく褒めましたけど、本当に個人的な部分で言えば難しいコースだって全く思わなかったんですね、
うん、
あの日本のトーナメントでやるコースとしては本当に素晴らしくてめちゃめちゃ楽しかったんですけど、別にみんなが言うほど難しいっていう印象は全くなかったんですよ。もう1回練習で回れば全ホールの攻略法は分かったし、自分なりのね、あの特に投げ方の分かんないホールって1ホールもなかったので、まあその普段やってる練習のコースのレベルの高さっていうのを改めてありがたいなと感じました、
うん、
で多分全体プロ全体見てもらって唯一のアンダーパーが僕一人なんですけど、まあ普段自分たちの作ったコースでも大体2アンダー3アンダーぐらいで回ってこれるんで、それよりは優しいコースだったので、まあ、ゲームだとね駆け引きがあったりとか安全に行ったりとかするんで、まあスコア的にもまあある程度納得かなっていうところですかね。
はい
はい
はい。でまあちょっと T2 の話に限ってしまうと、今回の優勝で、
はい、
何連続記録はどうなっちゃったんですか。
あ、その辺を言うとですね、はい、実は今回全然喋んなかったんですけど、国内戦なんと節目の40勝目です、
うん、あ、おめでとうございます。
おすごい、
おめでとうございます。
お
40勝ってプロオープン限定して40勝なんで、なかなかな感じですね。
なかなかですね。
40個、年間10試合ぐらいしか出ないんで、まあよく積み重ねられたなと、うん、それで、連続決勝記録はこれで53試合、
お
お、うん、すごいすごい、
連続で1回も落ちてないので、であとはなんかもろもろいろいろあるんですけど、
はい、
決勝は100何回残ってたりとか、まあ、まあまあまあまあまあ、なんかメモリアルじゃないんですけど、節目の40勝目だなっていうのが、
なるほど、
嬉しいな。
今季もでもトップを取れたですね。
そうですね、これで12年連続優勝とかかな、
はい、
ちゃんと見てないんですけど、まあ、そのぐらいじゃないかなと。
なるほど、
はい、
はい、というような、相馬、南相馬オープンですが、何かありますか。
僕佐々木さんに1個聞きたいことがあるんですけど、
はいはい、
いつも久々に会うと、
うん、
このなんか僕のことをすごく意識しながらやってくれるじゃないですか。
はいはい、
その今回そのさっきも話したんですけど、今回僕と投げて感じたことって何かありました？
はい、さっきもちょっと言ったけど、やっぱりそので、練習で、まあ、ほとんど練習で投げてて、大会にたまに出るのが僕の流れなんですけど、その練習でできてることっていうのを必ず試合でできると思ってたら、試合でもあので練習でできることをしっかりと試合にこう出せる、その秘訣というか、うん、それが僕には足りないな。裏返すと菊池君はそれがしっかりこうできる、
うん、
そこのなんていうかこう秘訣みたいなのを、まあ、知りたいなっていうも思うし、どうしたら自分にもそれが身につくのかなっていうのは本当課題だね。非常にできるだろうと思って投げる、もう当然できる、練習で やれてることなんで、何ら問題ないこともできなくなる時がちょっとあったんで、すごくそれ感じましたね今回は。プロオープン50回連続決勝進出する菊池くんの安定感っていうのが本当、うん、まざまざと見せつけられ、うん、まあ、今年もまだ出るんですけど、その中でちょっとこうもっと近づきたいなっていうのはありますね。以上です。
ちょっともらっちゃっていいですか。
はい、どうぞ。
別にアドバイスでも何でもないんですけど、一つは、はい、自分のやることに僕は根拠を持ってやってますね。こういう風にやればこういうことができるってことを自分の中で明確にしてる。不安がないんですよね、やることに。
ああ、それはすごいなんかね、感じた違いとして。うん、だから、その、迷いがないっていうか、もう整理できてるんだよね。
はい。
全て、行為に。うん。結果がどうなろうとも。うん。
そうですね。で、練習の時はもうちょっと可能性を広げる練習をしてるんですね、普段の練習の中では、
うんうん、
で普段の練習の中ではいろんなことをやりながら失敗をいっぱいするんですね、
うん、
でその中 で自分にできることが何なのかっていうのも、
うん、
ちゃんと同時進行で把握しとくんですね、
うん、
それで試合でやることはそのできることをやっていくっていう感じです。
うん、やっぱりまだあやふやな部分があるのは極力その
まずやらないです。
やらない よっぽどチャレンジする時ぐらいは試すけどもね、
はい、はい、なんかここでどうしてもひっくり返さなきゃいけないとかいうゲームのポイントをそういう局面で迎えない限りは、
うんうん、
まずやらないです。
だから勝負にな ってきたら、そのそういうのをこうギャンブルみたいなのをこう引き出させるぐらいのこっちの、はい、っていうかこうスコアメイクだったり、うん、やっぱりこう戦いのその局面にそこまで持っていけなかったのが勝てねえなって感じだ。
そのあの無理しないっていうか、無理をあのギャンブルって結局確率が低いからギャンブルじゃないですか、
うん、
でそれを例えば1ラウンド目によしやろうって言って成功して、その瞬間は気持ちがいいんですけど、
うんうん、
4ラウンド回るじゃないですか、
うんうん、
後の3ラウンドそのホールを本当に気持ちよく回れるのかなと思った時に、
うん、
佐々木さんが今回まさに言っていたディスクゴルフはメンタルだって合言葉のように今回メンタルっていう言葉が出てきたんですけど、
うんうん、
そのメンタル、自分のメンタルの浮き沈みがあると、
うん、
その例えばそのラウンド1個ギャンブルして大成功してよしよっしゃーと思っても、あとの3ラウンドそのホールをきっと僕はいい気持ちで回れないと思うんですよ、
うんうんうん、
失敗した時にね、
うん、
4ラウンドギャンブルし続けて4ラウンド成功するっていうのはまずありえないんで、
うんうん、
さっきは成功したのになって、で2位取った次のラウンドに4取っちゃうと 3-3 でもいいってことじゃないですか、
うんうんうん、
その方が逆に言えばメンタルの浮き沈みがないわけじゃないですか、
うんうん、
そういう選択肢をいかに自分でできるかなっていうところを考えてます、
ね、
トータルでゲーム全体として考えて最良の選択をするようにはしてます。
そのプレーぶりで勝てるというふうに見込みがもう立っちゃったからもういけたんだろうね、そのまま。
ああそう、それはさっき話したように今回のコースを見ていいコースだなと思うと同時に難しいとは思わなかったんですね、
うんうん、
自分が普段やってることをやれば攻略できるなっていう、まあ賞賛じゃないんですけどそういうのがあったんで、ギャンブルをする必要はない、あのバーディーを取るのにギャンブルを取らしなくてもバーディーを取れるっていう自分の技量との計算ですよね、
うん、
その計算が成り立ってたんで全然無理をしないで済んだっていう感じですか、ね、
次はきっとこう慌てる局面を作れるように頑張ります。
なんか慌てないんですよ最近。
そっか、無敵。
無敵じゃないです、全然無敵、自分と戦ってるんですけど、
うんうん、
だいぶ自分を律するというか制するというか自分との会話が上手にはなってきてます。
やっぱりその波が立たないことによる安定性です、はい、ですよね。
逆に言えば人のスコアが関係なくなってきましたね、
うん、
あの佐々木さんがすごいバーってスコアとしても多分僕は同じプレーを最後まで続けられるようになってきました。
なんかあのコースが難しいし、あの集中しなければいけなかったので、あのやっぱりこう今回の大会は本当にこう自分のプレーをしっかりしようっていうのが先に、
はい、
ありましたね。私もラウンド中は、うん、あまり人のスコアがどうこうということじゃなくて、
本当にいいコースでしたね。
そうですね、本当大村さんが
本当にいいコースです
。こういう言い方すると語弊がありますけど、プロオープン寄りのあのうん、コース作りをしてくれたかなっていう実感ありました。
あの会場だからあのコースができる、本当に南相馬の会場って改めて日本の宝だなと本当に思いました、
ね、どうかです、う
ん、はい、
あともう一個聞いていいですか。
はい、
今回やっぱり僕は個人的にはプロオープン決勝の川崎敦人 vs 佐々木浩一ここはあったと思うんですよ、
はい、
で僕なんかまあ自分が投げながらだったんで、まあ、そっちに集中するわけもなくって感じだったんですけど、まあ、杉渕君とツユティなんかはその辺がほぼほぼメインの見どころだったわけじゃないですか。
はい、
そうですね。
その辺っていうのは佐々木さんのそのメンタリティ、
はい、
はどうだったんですか、佐々木さん的にはどうだったんですか、その追いついた瞬間とか。
あの
9ホールの中でかなりドラマが多かったじゃないですか。
そうですね、 1打差です。私が上で川崎さんが3位で、
スタートでしたね。
9ホールスタートして割とこう出入りがある中で3打負けまでいったのかな。
そうですね、マックス、残り3ホールです。
残り3ホールでタイだった、
タイだったんです。1回3打差まで、
最初のホールで川崎さんが追いついて、次のホールで1打差になりひっくり返し、その次のホールで2打差つけて計3打差になったんですよ。
そうそうそうそう、で次で2打返して、
そうで、その次で追いついたんです。
追いついて、
そうそうそう、
残り3ホールでタイになったんです。
残りがそのパー4だ、
残りがあの、まあ、ある意味名物のあのさ桜のところのハイザーホール、
うん、あそこで
6番6と3
か、
そうですね、でまあちょっと勝負あったなっていう。
そうですね、あそこのティーショットがもうさっき言ったそのできることができなくなるっていう極地の、本当
にあの辺ってもう気分的にはどうだったんですか、もう緊張してって感じだったんですか。
いや、なんていうかね、緊張してんだろうね、なんか種類が違うんだよね、あのこう なんていうんだ、できるなって思ってるけど、なんか不安、失敗したらどうしようっていう要素がやっぱりどっかで見え隠れしてる時に、なんていうかこう、そんな大変なショットじゃないはずなのに、あの、できないのがこう一回来るとそれが次々とこう連鎖するっていうような現象が今回あって、それが出ましたね、あの残り3ホールで、そこでもうなんていうかこう決まるっていうか、
うん、でもそれまでってその前の何ホールかで追いついたわけじゃないですか。
うん、そうですね。
で3打差つけられたのも当然知ってたわけですよね。
はいはいはい。
でそれから追いついてって、よし、いざ逆転だっていう時に先投げでミスったわけじゃないですか。
はいはいはい。
そこもだって追いついてるよしっていうところと、
うん、
追いついたからこそ慎重になるっていうところの兼ね合いっていうんですか、
そうです
ね、いけいけっていう感じではなかった。
あのその失敗したホールっていうのが成功するとあのこっちが完全に有利なコースっていうか、
ああそうですね、
2でいけるんですよこっちは、
うんうんうん、
でも川崎さんのうまくいけば2だけども、かなりあのティーショットで無理めに投げないと2は取れない、うんうん、だからこっち有利なコースのはずだったんだけど、うん、それがこう 逆の結果になってしまうということで、だいぶこう勝てねえかなっていう、まあこれはちょっとまずいなっていう気になりましたね。
あ、それはティー投げる前に、
うんと、そう、ティー投げてから投げて、で投げるときはもうもちろんこのパターンでって決めてるラインがあるので、そのショットをただただするだけだったんですけど、でもそれも、うん、あのしっかりとできない状況が、やっぱちょっと弱気な面があったんだろうね、失敗したらどうしようっていうのが、あのショットで決まったって感じ。
見てた杉淵君の分析としてはどう？
ですね、やっぱりあのその勝負の決まった6番が、確かにあの佐々木さんのミスではあったと思うんですけど、あそこに関しては結構そのティーショットのこう木に当たった後がかなりアンラッキーな位置に落ちちゃってるじゃないですか、
うん、
あれがもう流れかなっていう感じでしたね。なんかもうあそこに当たって、あのかなり手前の難しいところに落っこっちゃったのを見て、川崎さんはもう確実なプレーをすればいいだけの状態になっちゃって、もうそうなったら川崎さんって非常に強いと思うんですよ。 あの人同じことを繰り返すのとかすごく上手な感じするし、やっぱり見てて、うん、分析をできるほどのことはなちょっと僕にはできないですけど、あーあーって思ってしまった一投でしたね。ミス同行よりも、うん、その後その当たった後の位置でああってこう思ってしまったとこでした。
うーん、
以上です。
僕は2投目1投目、僕は本当に今回佐々木さんずっと月があったと思って見てたんで、1投目2投目のミスまではどうにかなるなと思って、3投目で OB をしたじゃないですか、
うん、
どちらかというとあれが決定的だったかなっていうふうに思うんです。あそこを読んでいければまだ面白い、まだなんか起きたなと、
うん、まだ難しいコースも残ってたしね、
最終ホールとかね、
うん
うん、をその本当に緊張して迎える場面局面でいければティーショットもどうなったか分かんないし、アプローチも簡単じゃないし、持ってたパットも絶対楽なパットは残らないだろうし、なんか起きたなとは思ったんですけど、あそこのやっぱり OB、 3投目の OB っていうのが、
うん、
中ではまあこれちょっとゲームは決まったかなって思ったのはあれかな。
ってことはやっぱこう諦めてしまうタイミングっていうか、こうが自分がこう勝負決めてしまったようなところもあるってことだね。そう実際そうだもんね、考えてみると。
いや、あの3投目かなと思って、でも別にそれを別に佐々木さんを見てて、でも確かにあのホールが終わった時にちょっと集中力は確かに切れたなっていうのは感じましたけど、
うん、
うん、あのショットは別に集中力のないショット、3投目はわけではなかったので、
うん、
まあ、あのホールに関しては最後まで捨てずにやってたのかなと。パットもちゃんと難しいシチュエーションで入れてますね、うん、
とは思う。よく覚えてるね、そんなに。
僕はだってあの2人の勝負を楽しんでましたから
俯瞰してた。
俯瞰っていうかもう単純に第三者ですからね。
傍観者だって言ってたもんね。
いや、なんか面白いな。どっちが勝って嬉しいとか悔しいとかそういうことは全然ないんですけど、
うんうんうん、
あのやっぱり勝負って面白いなと思いながら見てました、
うん、
あの必ずポイントがあるから今回ここがポイントだったんだなっていうのを外から見てました。
ですね。
はい、私からは以上です。
はい、ありがとうございます。あと一つ、あのちょっとツヨティから話題を振りたいんですけど、今回ツイッターを使ってちょっと実況中継をさせていただいたんですけども、なかなか難しいですね。やるとね。
難しかったですね、あれ、
うん、なんていうのかな、ちょっと見てる方からもご意見があったんですけども、今トップで大体何打差でどういう風な試合展開をしてどういう駆け引きをしているのかっていうのが、伝わらないと見てる方は試合が一体どうなってるのかっていうのが分からないっていう現状があるので、まあ、その辺はちょっと今後の課題にしたいなっていうのと、結構あのビデオをなんか撮っちゃうとそのアップロードするのに時間がかかって、もう試合は動いてるのに次にツイートできないとかね、
はいはい、
結構なかなかあのいろいろな問題があって、やっぱり実況中継っていうかビデオを撮る人とやっぱりこう試合内容でどういう展開がしているっていうのは、やっぱあの普通テレビでゴルフ中継とかもカメラマンと実況中継者とか別じゃないですか。だからそれを一人で三役ぐらいをやらなくちゃいけないと、ちょっとこっち側の、役割の絞り込みか分担かっていうのをね、ちょっといろいろ考えて、どこを見てる人はどの辺を見たいのかっていうのが絞れないと、ちょっとね、ああなんか D2 のショットが見れるねみたいな感じで終わってしまうので、
そうかそうか、
はい、まあ、ちょっとその辺はその今後の参考にしていきたいなと思いました。 はい、
それ私もつよティと一緒にあの決勝ラウンドしながらのツイートをちょっとやろうと努力したんですけど、あれ何よりもタイピングの技術がいりますね
今回手かじかみましたからね、
かみかったのもありますけど、
どっかの女子高生を連れてきますか
そうですね、
本当女子高生並み あのスキルがないと追いついていかないんですよみんなのスローとかに投げるぞって見て T2 投げますで打つツイートしたすぐ後にはその投げた結果をこうツイートしなきゃいけないわけじゃないですか。
ああそうね、
はい、単純に速さだったり、ね、はい、単純に速さが欲しいなと思いますもしくはもう物量で行くなら人手をたくさん協力者を募って、うん、あの何人かでこうやっていくような感じですね。
そうですね、でちょっとあの、うん、まあ、見え方もあのいろいろちょっと今後工夫していかないとみんながねあのいろいろ被せてきても見れないっていう状況も出てきちゃうかもしれないんで、うん、まあ、その辺はちょっと今後、うん、あの精査していこうかなと思っております。
いや、やることが大事ですよ、まずは誰もやってないからはね、まあ、分かるわけないんでね。
そうですね、ただまああの例えばビデオをずっとユーストリームで撮ってて後から見たいって言ってても全部どこでどうなってるかっていうのをずっと見なくちゃ分かんないんですけど、まあツイッターでそこに写真とか動画が乗っかってれば見たいところだから見れるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういう風な試合の振り返りで見る分にはまあ見やすいかなとは思いましたけどね、
目次的にね。
まあそうですね、はい、っていう、ちょっとこれは広報からの意見でしたが、はい、
岸さんなんかないんですか。
ん、まあ、そういう意味であの今回ほら ツイートのやつってあくまでも試行というかね、実験段階じゃない、
はい、
だからいい課題、いろいろな課題が見えて、うん、そういう意味では成功だったんじゃないの。
ありがとうございます、
ね、いきなり100点満点なんかできるわけない
そうですね、
そうそうそう、だから そういう、ね、ための目的がまずそもそも試行だったし、多分すごく良かったんじゃない。いっぱい課題が見えて、
僕も本当に素晴らしいと思います、
うん、
あのこれでまたあのリスナーの方でもね、あの 見た上でちょっとどうのこうのっていう、あの、うん、言っていただけ、ご意見いただければまたそれを踏まえて、そうそうそう、
ね、何でも人生でも仕事でも一緒で、なんか失敗なりして初めてこう学ぶことがね、あるわけで、
はい、
その分だけね、どんどん次につながってくるから、
そうですね、
これは大成功だと思うよ。
はい、ということでまた次回東京オープンでできればいいなと思っております。
今回のはツイッターに行ってハッシュタグ TSS 入れてもらえればね、
はい、
履歴は残ってます
ね。ああ、そうですね、あとはあの Facebook ページを追っていただいて、あの TSS っていうハッシュタグ世界で結構使ってあるんですよね。
使ってますね、
はい、なのでかぶって情報は埋もれちゃうので、うん、まあツイログとかあので見た方が見やすいかなと思いますが、
でもチームのメンバーがこうやっていっぱい出てみんなでこうやって話すっていうのはいいですね。またレベルアップにつながると思うんですよね、
うん
うん、佐々木さん絶対このままじゃ終わらないだろうし、ここで穏やかに喋ってますけど絶対悔しいと思うんですよ何度僕が侍死なずとツイートしろと
書いてありますよ、ツイートしましたよ
いやでも本当あのなんだろう、原町あのなんだ馬事公園の木に助けられたね、何回も
今回はね、うん、
佐々木さんは大丈夫
ハッシュタグ佐々木さんは大丈夫言葉が生まれたぐらい当たれと当たれといい方に全部キックするんです
よ。へ、うん、本当そうだった、笑っちゃうぐらいそうだったね
今回はね、あのいや何か僕は 50-50 だと思ってるんで、当たったのはあのいいこともあれば悪いこともあると思うんですけど、今回の佐々木さんのキックは本当に良かったです
ね。いろいろな何ですかね、皆さんの情熱と感情と引きこもごもが混じり合った南相馬オープンでしたが、
させてくれたのもやっぱり南相馬オープンが復活してくれたからなので ね、
はい、そうですね、
まずは何よりも本当にそこに感謝ですよ。
そうですね、ぜひまたあの来年も、みんなで駆けつけて南相馬を、ねね、あの試合やりたいなと思っております。
忘れないように言いますがホテルマルエア良かったです
じゃあ来年もこの時期聞いていただいてね、
ホテルマルエア、
マルエア、
マルエア、
はい、
ホテルマルエア、
ね、予約しときますか
よろしくお願いします、はい、 ということで、今回は南相馬オープンについて、T2 岸さん、佐々木さん、杉渕くんに語ってもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 TSS Radio。今回のテーマは南相馬オープンについてお届けいたしました。
はい。
はい。
もう感謝という言葉しか見つからない。みんな見そうなオープンです。あんなに素敵なコースで投げれるっていう環境、もう本当に日本のツアー去年回してもなかったですからね。あんなに素晴らしいコースって、
はい、
そこはまた復活してくれたならば、そこをまた今度はもっとね盛り上げていくっていうのが我々の仕事だと思うので、うん、頑張っていきたいと思います。
はい。すみません、最後エンディングで、あれなんですけども、インター降りてから、南相馬の馬事公園に行くまでに、震災はまだというか原発の事故がねまだ終わってないんだなというちょっと肌で感じて帰ってきたところがあるので、うん、まあ、その辺もちょっと、ね、現状というかどれだけ大変なところでみんな頑張ってるのかっていうのもちょっと今後また、お伝えできていければなと、
うん、
自分としては感じました。
本当です、
はい、ということで、ちょっと話は分かりますが、TSS200 回記念のプレゼントの続報ですけども、
うんうん、
あれですね、あなただけに送る未公開 TSS レディオ1名様に、ということで、
今回意外にいっぱいありますからね。
はい、あります、
ね。2時間番組とかなっちゃうんじゃないですか。
どうでしょうね。最終的にこの話す内容についてはまたちょいちょい何とまあ3つか4つぐらいはもう内容決まってるんですけども、まあ、
しかも、
はい、
僕知らないですよ。
T2 にも新録で撮っていただかなくちゃいけないのは1本あるんですけども、うん、あと、はいはい、秘蔵のやつとかも。放送できないものとかございますので、その辺を編集をして、ラジオをプレゼントしようと、マル秘ラジオという内容。
個人的には、
はい、
エロマジシャン総集編が欲しいです。
ああ、そこで出しちゃいますか。まあ、その辺はじゃあ次週あたりにな
んかあるんですね、
ヒントを与えようかなと。与えようだって偉そうですね。ヒントをお伝えしようかなと思います。はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。合わせて、先ほど言いましたけども、私だけの、プレゼントが欲しい、ラジオが欲しいという方は、ぜひぜひ、応募の方お待ちしております。
もう来てるんですか。
あ、まだちゃんと見てないですね。今週すいません、ちょっと見たいと思います。シーサーブログ、Facebook のコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、 T2 強 T 直接のメッセージでも構いません。皆様からの温かいメッセージお待ちしております。
お願いします。
はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と、
広報の高橋剛と、
マネージャーの岸智之と、
マネージャーの杉渕淳一と、
北野佐々木でした。
はい、それでは皆さん、また来週。さようなら。
さようなら。